皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は安倍内閣の行方です。安倍内閣がいよいよのた打ち回ってきた感じであります。新生保守政権というようなことを言われて登場したわけでありますが、本当に保守政権の保守の人たちの実力の凄さをですね、安倍内閣が見せつけてくれているわけでありますけれども、本当にそのここまでこの内閣を弛緩してまいりますとですね、このままその統一地方選あるいはその、参議院選挙に到底持ちそうもありませんで、日本もなんかいよいよこれから政治の季節を迎えそうであります。流れとしてはですね、小泉政権を東條政権とすれば、この安倍内閣は小磯政権か、あるいはその次の鈴木政権か、どちらかなんだろうと思うんですね。小磯国明政権も非常にそのリーダーシップがなくてですね、天皇もその心配してたって話が残ってますけども、そんな感じかもしれませんし、あるいはもうなんか鈴木政権の方まで一緒になってですね、行ってしまうのかもしれませんね。そういう意味で考えましたらですね、これからのこの日本の行方を考えるときですね、なかなか政治の行方のその方針というのが定まらないところが非常に気になるわけであります。内政外政ともにですね、今までのその小泉政権の継承ではないわけですよね。そのやらずぼったくり型のですね、改革の時代はもう終わってる。じゃあどうするのか、次がない。外交に関しましてもですね、アメリカべったりの時代が終わった。じゃあどうするのか、その次がない。本当にですね、ソビエトから見放された東ドイツそのもののですね、姿を内政外政で晒しているのが今の安倍内閣なんじゃないかなと思うんですね。これからのこの世界を考えますとですね、この辺で一つ大きなやっぱりその断層みたいなものがあるんだろうと思うんです。この間 その中国の全人代におけます、政府首脳の発言を聞いておりますとですね、その経済は非常に堅調 でこれから安定成長を目指して、格差の是正を目指すと、いうようなことを言っておりまして、なんかこれってですね、平成元年の経済白書の論調によく似てるんですね。平成元年の経済白書って非常に面白いですからですね、インターネット上に残ってますので、ぜひご覧になられるといいと思います。年次経済白書の平成元年のやつですね。これってちょうどそのバブルの崩壊が始まった直後の白書でありまして、これからいよいよ日本がですね、平成の凄まじい不況に突っ込む直前の白書なんですけども、実に景気のいいこと言ってですね、なんか本当にこれからですね、その大暴落が来るということを全く予期してないような白書なんです。なんか今から思い出してみましても、この頃やっぱアメリカ人たちは随分なんか日本のことについて浮ついてるってことを言ってた覚えがあるんですけども、なんかその今の中国のその様子見てますと、このなんか平成元年の経済白書を思わせるような口ぶりでありましてですね、これから中国で何が起きるのか連中分かってないんじゃないのかな、分かっていたとしてもです、手が打てないのかなと、そんな気すらするわけでありますね。で、要するにこれからそのアメリカの力が弱くなっていく、それはそれでいいんですけども、多極化の時代を迎えているわけですね。ですからやっぱり全部自分たちで考えて行動していかないといけない。誰かにこの頼ることはできないというところが一つのポイントでありますので、その辺のところでね、例えばその安倍内閣なんかが、これ憲法改正のことを言ってるわけですけども、今度それはそれで逆に欧米から今警戒感をもう何て言いますかね、感じられているわけなんですね。従軍慰安婦の問題とか、あるいはその安倍晋三の、じいさんがその岸信介で、戦犯者だったとかね、そういう話はこう前々からその欧米もずっとしておりましてですね、ニューヨークタイムズとかですね、フランスのメディアルモンドなんかをものすごく警戒してましたね、安倍内閣の誕生について。でも逆に言えばですね、その前 その小泉、竹中はなんか随分称賛してるんですよね。あんなのだから言ってみれば、いかにその売国奴内閣やってたかって話よくわかりますよね。この辺やっぱり日本人も冷静に見なきゃいけなくて、そのフィナンシャルタイムズやエコノミストが素晴らしいと書いてるのはですね、いや自分たちの金儲けに上手に協力してくれるから素晴らしいと書いてるわけですよね。その日本人にとって素晴らしいっていう意味じゃ全くないんですよね。だから本当なんかその小泉竹中良かったけど安倍は悪いみたいな論調がその、 フィナンシャルタイムズとかですね、あれニューヨークタイムズにこう出てくるわけです。ニューヨークタイムズってじゃない、エコノミストですね、に出てくるわけですけども、それって要するに小泉竹中みたいな売国道を今の安倍がやんないからけしからんって話でありましてですね、そっちの方がよっぽどけしからんじゃないかな、まあ、そう思ってるわけでありますが、まあそれはともかく、まあ経済はとにかく、まあそんなことで、まあもう売国道内閣も終わりましてですね、まあ今なんかチューブラリン内閣ですわね、なんか前もフィナンシャルタイムズが随分なんかそれ、不満たらたらの記事書いてましたよ。ゴールドマンサックスがやりたい放題できたのができなくなってるみたいなこと書いてありましてね。まあまあそれはいいんですが、もう一つよくもないんだけど、まあその時代が終わったんですが、やっぱ問題は外交なんですね。北朝鮮が、まあ、あんな形で、決着しましてね、日本の外交は完全に取り残されまして、ラッシャーは、まあ、このままだったら帰ってこないから、日本が単独で乗り込んでってなんかしない限り、まあ、道はないわけですよね。アメリカの強硬派のですね、助けを借りようと思ったって、アメリカの強硬派すらですね、アメリカ国内で地盤を失いつつあるわけですから、それはしょうもない。で、まあ、アメリカはなんかですから、テロ支援国解除をもうなんか準備しているようでありますので、北朝鮮とアメリカが、まあ、良好な関係に行くのはもうこれ規定路線ですね。でそうなってくると、まあ、日本の中でもそう外交をやってる連中とかなんかでそのアメリカはいよいよ どうしたことなんだと言ってる話がやっぱ出てきましたね。もう前々からね、イラク戦争の時からまあアメリカの負けの戦争だったわけで、あの当時から要するに分かってる人たちはもう時代が変わったこと分かったんですけども、やっとですね、この勘の鈍い連中も、やっとこのアメリカがですね、思った通り動かす世界を動かしてないってことを分かり始めたんだと思うんですね。で、慌ててるわけですよ。で、一方でミサイル防衛計画は北朝鮮のためにとか言ってて、片っぽでアメリカ北朝鮮とですね、手を結んで片っぽでミサイルってのは変な話で、要するに日本はまた金づるで使われてるわけですよね。だからなんかこんなね、ギャグみたいな話じゃなくて、敵だ敵だって言いながらも仲良く手を結んじゃってですね、日本だけじゃ、まあ敵が続いてるんで、ミサイル防衛しましょう。で、そのミサイルはアメリカから買いましょうってわけで、金だけアメリカ当たるわけですからね、とんでもない話で。まあでもそんなことやってるでしょ。それから、あれですわね、イラクの話ももう日本は完全に、もう手引いちゃいましたんでね。で、まあ、その外交的に言いましたら、中国、韓国とは引き続き安倍政権は揉めてますわね。口ではなんかその和解みたいなこと言っておりますが、実際に中国、韓国は応じた様子もなくてですね、まあ非常にその厳しい、緊張した関係が続いてますでしょう。で、こうなってくると、まあその世界も思うんでしょうな、日本は一体どこに行くんだろうっていうふうにね。で、前のルモンド・ディプロマティックなんかは言ってたのは、要するに、これはアメリカの責任だぞと、日本が勝手に泳ぎ出すと大変だから、そのアメリカ責任持てというような記事書いてるわけですよね。そういうふうにまあ言われましてもですね、じゃあその日本人にですね、その鉄砲を持たせてですね、海外に連れてくから、その憲法改正しろと、アメリカは前から言ってるわけですね。わかりましたと、じゃあ憲法改正しますと。で、軍備も落ちましてですね、世界中どこでも行けるようにしますと。まあ片っぽでなんかルールを変えようとしてるわけですけども、逆にそんなことをして、じゃあ本当にですね、海外で勝手に日本が動き出したらどうするんだというようなその警戒感も今急速に台頭してるんじゃないでしょうかね。まあニューヨークタイムズなんかの記事は前々からそういうね、アメリカの民主党系の、まあ、日本警戒論を反映した厳しい記事多いんですけども、まあそこだけじゃなくてね、アメリカ全体のなんかそのリベラルな新聞なんかを見てますと、まあ、全体の基調としてですね、日本警戒論が広がってる感じがしますね。まあその、なんて言いますかね、だから日本もどうこうってわけでもないんですけども、その、やっぱり日本も自分たちでどうするか少し考えなきゃいけませんね。まあこの外圧はですね、まあアメリカとも中国も、まあこれから経済で共倒れしてきますから、まあしばらく頭下げてればですね、まあこれはこれで終わると思うんです。日本とこの話じゃないし。まああるとしても円高ですね。まあ円高はこれはしょうがないでしょう。別に政策を円高政策出さなくたって、ドルの底を抜けるのは時間の問題ですから、ドカンと円高いってですね、1933年のアメリカみたいにですね、ポンドがドカンと円高いて、ドルが、ポンドがドカンと安くなって、反動でドルがドカンと高くなって、で、アメリカ経済ものすごいそのデフレに追い込まれて金融破綻につながったわけですが、まあ、同じことが日本とアメリカ内で起きても全然今不思議じゃないんですね。ドルがドカンと暴落して、円が反動でドカンと暴騰してですね、日本がすごいデフレに追い込まれるという可能性はあるわけで、まあそれはですから政策をどうするかって問題じゃないですよね。もうその、まあその経済の帰結みたいなもんですから、ですからまあそれはしょうがないとして、で、それ以上のことっていうのはまあアメリカはなんか手出しできないんじゃないでしょうかね。で、問題はやっぱり私思うんですがね、チェイニーたち主戦派がどう転ぶかですよ、これから。 まあ、チェイニーをその解任しようという噂もワシントンから聞こえてきてますね。チェイニーを解任して、何ですっけ、ライス、あれを副大統領に横滑りって話もありますね。で、このチェイニーはそのこの人の首席補佐官だった人が例の CIA のエージェントの名前のリークで有罪になりましたんで、まあ、そういうこともあってこれをその引きずり下ろそうという話がありますね。まあ、前々からその共和党の長老派の連中はそういうことを言ってまして、共和党の長老派の連中はね、あんまりにもブッチやチェイニーがひどいから、まずチェイニーを弾劾して、それからブッシュも弾劾して政府を入れ替えるみたいなことを前々から言ってたんですよね。なんかそういう風になってる可能性もまあありますんで、まあですからアメリカも日本どこの話じゃなくて自分の尻に火がついてますから、まあ少し日本もね、じっとしてるとですね、まあ、この辺の外圧はまあなくなるでしょうね。でもいずれにしましても、この太平洋戦争のをどうするかということをこれから考えないかんのですね。やっぱり歴史をもう一回全部ですね、その紐解き直すことになるんでしょうね。おそらくですから、太平洋戦争からっていうよりも、もう明治の開国、明治の前の開国、江戸時代末期の開国、あるいはもしかしたらその前のですね、その室町時代、あるいは戦国時代からの、戦国、それから安土桃山時代からの欧米との関わりの中からですね、なんか議論を始めないと、できない部分もあるのかもしれませんね。まあ本当になんか面白いことだと思うんですね。少しやった方がいいと思うんですよ。例えばですね、あれは何ですか、島原の乱の頃だったかな。なんか今資料が出てきてますよ。ポルトガルだかなんかの宣教師がですね、中国を攻めるには日本を占領するのが一番よろしいと、日本の塩田をですね、潰してしまえば日本なんか簡単に攻め取れるぞだってなんか書いた、なんか手紙残ってるんですよね。で、日本を占領するなら九州がいいと、ですからキリシタン大名なんか使って九州占領しちゃおうなんていう話がですね、まあポルトガルかなんかの、あれスペインだったかな、ポルトガルだったかよく覚えてないんですが、その宣教師の手紙が残ってますよ。だからまあ当時もですね、まあ本当にその悪どいですね、欧米人が、まあヨーロッパ人がね、日本を占領しようとやってたわけですよ。で、まあ当時の、まあ、秀吉、家康、それから家光の時代はですね、まあそういう連中を、と必死に戦ってたんでしょうな。なんかよくわかりますわ、今になると。で、それが、まあ19世紀になってからもう一回仕切り直しになりまして、で、明治維新以降のこの歴史になりますね。まあ天皇制の問題もそうですよ。万世一系なんて話はその、明治の頃からの話ですからね。まあそういうことを含めて、その日本の歴史をもう一回全部見直してみないと太平洋戦争の総括もできないんで、そういうのってやっぱり自分たちがやらなきゃダメなんですよね。人の顔色を見てちゃダメなんで、自分たちの手でやっぱり歴史の見直しはねといけませんね。中国なんてのは面白いですよね。まあ、新しい政権ができると歴史を作り直すんですね。あれぐらいのことはやっぱりしなきゃいけないんじゃないでしょうかね。で、まあ本当に何が起きていたのか。まあその人たちの、当時生きてた人たちの肉声をですね、もう一回復元するような形で歴史の見直しはしないといけないのでしょう、じゃないか、ないでしょうかね。まあ何をやったとかやんないとか、事実の話ももちろんそれは事実はちゃんと検証しなきゃいけなくて、まあそれから人々は何を考えてたっていうことかっていうことですね。そういうこともちゃんと復元していかなきゃいけないし、まあですからそういうことをこれから10年ぐらいの間で日本は全部やらないと、その新しいユーラシアの時代に向けて日本はこういう国ですということはやっぱ言えないんだと思うんですね。まあこれはその日本のアイデンティティっていう問題でありまして、今その世界的にね、その日本のアイデンティティっていうのはアメリカの属国としての、日本だったわけですから、この属国がなくなった、その宗主国がなくなっちゃうわけですから、属国も属国としてはいらなくなるわけで、じゃあ日本は何なのって話に今なってるわけですよね。その日本とは何ぞやについてやっぱり答えを出さないといけない時が来てるんでしょうね。だから役人は全然ダメですな。もうなんか御身大切で、なんつうんですかね、あれ、天下り禁止法みたいなの今なんかやってますよね。で、安倍首相も、その役所の、天下り斡旋は、まあ、ダメだと、禁止だと、あれなんか断行するって新聞載ってましたんで、天下り禁止法なんか本格的に行きそうですね。そしたらもう役所の人間なんつうのは、その、御身大切以外に仕事がないですよね。で、なんか真面目にやってたってですね、将来どうなるかわからないし、なんか本当にその自分の生活のことを大真面目で考えないとやってられないっていうのは今の役人でしょうね。本当なんか恐怖政治ですね。まあ恐怖政治もですね、極限まで行って結局答えが出なかった、結論が出なかったんで、恐怖政治の中でも、最後は自分の生活のことを考えなきゃいかんと、 や、やっとなんかその、やっというかいよいよって言いますか、役人の尻に火がついたというのがなんか最近の役所の様子ですね。だからまあ天下国家なんてこと考える余裕を持ってる役人なんかいませんしね。まあ本当になんか自分の家族どうするのかということが最初の問題ですわね。まあそんなことで本当に社会主義の国が崩壊した時の政府そのものの姿がなんか今目の前にあるような感じがしますね。10年前は銀行の破綻で役人たちはですね、まあ知らん顔してましたけども、まあ10年経って役人にその番が回ってきましたね。まあなんか本当に日本はこれから全部入れ替えですね。ですからとりあえずなんかもうこの間の1回目の株の暴落が1回目の原爆なんか倒壊みたいな感じだったと私は思うんです。この間のその1週間にわたって起きた世界中の株式暴落は大変な被害をもたらしていると思いますよ。あれがだから1回目の原爆で2回目がなんか次あるんでしょう ね。なんかまたあのアメリカの住宅ローンなんかね、またなんか騒ぎになってきてますから、まあ種はどこでもありますわね。で、金融はだんだん引き締めの方向で引き続き動いております。ヨーロッパも利上げなんかしちゃいましたしね。で景気はいいなんつってますから、日本もアメリカも利下げはせんでしょうから、ああそりゃ金は締まるばっかですな。ああ時間がないね。そうするとやっぱり2度目の原爆投下みたいな形は金融市場でどっか大きいんでしょう。でおそらく自分たちのですね、まあゴールドマンだとかなんだか知りませんけども、まあその非常にですね奥の院にある金融機関にですね巨大な損失でも多分こうやると最終的に出るんでしょうね。ヘッジファンドが潰れるや、例えばそれに融資した銀行はみんなその被害被りますものね。まあそういうことで結局もうこれ以上続けられないということで、なんかお手上げだった話に多分なんでしょうね。まあそのヒットラーの最後みたいにですね、もうとにかく最後全部逃げ出してお手上げになるまでやるのか、あるいはなんかどっかで手を挙げるのか、まあその辺は分かりませんね。昭和20年の日本政府もですね、まあいよいよ敗戦が決まった後はですね、払うものは払う、取るものは取るという原則で行くんですね。だから日本のことで言うならば、おそらく今回も同じ感じだろうと思うんですよ。払うものは払う、取るものを取るということですから、やっぱりその請求書が来れば全部払っちゃうんだろうと思うんですね。政府がお手上げだって言った後はもう金払うしかありませんからね。そうするとやっぱり凄まじいマネーが出てくるんでしょうね。問題はそのマネーをいかに上手に使うかであります。考えてみたら、その70年前のあの、60年前ですか、敗戦は、あれでも上手にやったんでしょうな。まあアメリカがいたからってこともありますけども、あれだけとんでもないその政治経済の大崩壊やって、インフレが100倍で済んだんですから、今から考えればなんか見事だったなとしかなんか思いませんね。よく100倍で済んだなって感じもしますよ。あれですから今本当にデタラメやっちゃったらですね、100倍なんかで済みはしませんですね。これからその穴埋めでいくら金出るかわからんのですから。まあとにかく政治家も、まあ全然そういうこと考えてもいないし、役所も考えてないし、みんな御身大切だし、なんか本当にあの陸軍海軍の最後と同じでみんないなくなっちゃうかもしれませんね。まあでもまあそういう時代の流れなんでしょう。ですからみんないなくなるからすっかり新しい時代が来るとも言えるわけでありまして、まあそれなりにこう淡々とね考えていくしかないんじゃないでしょうか。まあ中国もアメリカもまあ共倒れですわ、あれはね。だからその連中自身がのたうち回ってますから日本の出る幕じゃないね。それから問題はやっぱりその中近東ですな。これはやっぱりチェーニーがもし、まあ、退くということになれば、あの、主戦派が、まあ、腰砕けになって、言ってみれば、本土決戦派が、腰砕けになって、和平へと、まあ、敗戦へと、無条件降伏へと、移っていきますから、イスラエルも、まあ、そうなったら攻撃はできないのかもね、まあ、強硬派もいますけどもね、まあ、先制攻撃するなんて言ってるのいますけども、イランに対して、まあ、できないかもしれませんね。まあ、やらないことを願ってはいるんですが、で中国は、そうだね、江沢民たちがあれ政権握ったら分からんね、台湾に関しましては出てくるかもしれませんね、大いに可能性ありますね。中国はまだ元気ですよ、軍はね。それからロシア軍なんかもっと元気だわね。だからまあロシア軍、中国軍が、まあ、どんな形で出てくるのか、これはまだ見えませんね。まあ、その辺でも今年分かるんでしょう。まあ、いずれにしましても安倍内閣もよたよたの、風前の灯火状態ですが、頭角運動も起きておりませんので、まあ今すぐなんかね、倒れそうな雰囲気もないんですが、解散になっちゃう可能性がありますんで、まあなんかよく気をつけないといけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍内閣の行方ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。